ディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていきます。パーソナリティは私、高岡のホアカリコーポレーションで代表を務めています新井理恵です。今週は木屋本店さんにお邪魔してます。そして木屋一左衛門さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは、木屋一左衛門と申します。
実はですね、私高岡にいながら初めて木屋さんのお店にお邪魔した次第なんですけれども、
ちょっとね、なかなか地元の人でも大仏の前ですけど、ちょっと引っ込んでるもんで、なかなかやっぱり入りにくいなと、敷居が高いなという思い
は、敷居が高いそうです。
あんま敷居低いんですけどね。
はい、ちなみにここはどういったお店なんですか？いや、
酒屋なんです。はい、町おこしお金で中心市街地の活性化ということで、はい、ギャラリーを併設して、今ギャラリーと酒を営んでおります。地酒中心に富山県のお酒とか石川県のお酒を中心に売ってるんですけど、はい、それとうちの特徴としては九州の焼酎をかなり品揃えしています。
で、昔はもしかしてお酒を作っておられたんですか？
はい、もともと蔵あったんですけど、明治33年の大火の時に焼失しまして、その後酒の卸と小売をやってるんです。
それまでは作っておられたんですか？
そうです、日の本という酒作ってたんですけど。
かっこいいですね。
今は私の名前の一左衛門というお酒なんですけど、これは氷見の方で作っていただいて、うちの店だけで売ってるんです。
こちらの方はギャラリーになるんですかね？
高岡のもともとの個人の、亡くなられた方の作家を中心に品ぞれ、土器とか式のもんとか、そういったものを並べて、皆さんに見ていただいてるんで、販売も一部してますけど。
そうなんですね。ちょっとなんか私気になるんですけれども、この壁なんか変わってませんか？
これは皆さん来られたらびっくりされるんですけど、隣の蔵の壁なんですよ。
隣の蔵の壁なんですか？なんか涙を流した跡とかのように、
雨だれがね、100年以上の雨だれの跡なんですね。
すごい。ここはいつできたんですか？
お店自身は400年ぐらい前からこの自宅はあるんですけど、店は平成10年ぐらい、
の時にここの建屋を作られて、で隣の家はそのままお借りした感じなんですね。
そうです。通りにはやったので、もともとずっと通路やったのを、そのまま隣に了解してもらって、で借景にさせていただいたんです。
すごい。
皆さんびっくりです。
ね、レンガもあり、その土蔵の壁があって、涙を流しているかのように雨だれですよね。だってこれはね、見に来ないとわからないかもしれません。これ隣の方住んでおられるんですか？
そうです、もちろんこれは蔵なんですけど、向こうの方に自宅、ちゃんと呉服屋さんなんで、
今も蔵を扱っておられるということ。
そうです、ちゃんと入れてあります。
壁だけ残ってるわけじゃなくて
ですね。いえいえ、現実に使っております。
これは面白いので、ぜひ、来ていただいたらいいかなと思いますね。一左衛門さん、なんか毎日何かをしておられるという噂を聞きつけて、ちょっと実は来たんですけれども。
一応時がね、自称ですね、朝と夕方の日に2回鳴らすんですけど、そのうち朝の部は私がついてるんです。
何年ぐらいやっとられるんですか？
今年の6月で満25年になりました。
すごい、25年間もうほぼ毎日。
そうです、年間だいたい300日以上。出張とか病気にならない限り。
すごいですね。6時ですよ。
そう、5時半ぐらいからですね、外出るの。大体もう年いくとね、朝早いんです。
でも25年前からなんですよね。
まあちょうど50歳ぐらいから始めたんでね。
そうなんですね。きっかけは何やったんですか？
きっかけは犬の散歩ですね。
犬の散歩？でも犬の散歩してて鐘を鳴らすってなかなかないですよね。
これね、ちょうど散歩のコースで大仏さん、周辺回ってたんですけど、ちょうどその時に大仏さんの庵主さんが変わられた時に、女の方なもんで、ちょっと力不足かなということで、私が代わりについてあげますということをきっかけにつき始めたんです。
代わりについてあげますと言って25年間つき続けた。素晴らしいですね。一左衛門さんが知っておられるこの高岡の歴史みたいなもの、ちょっとお話ししていただけたらと思うんですが。
私はこう坂下町にずっと住まいしてるんで、前田の殿様が高岡の古城公園の方にお城を建てられて、それが町おこしで400年ね、もう410年目ですかね、今年で。もともとはやっぱものづくりの町かなと思う。 で商人の町としては、はい、いろいろ商いされた方があるんですけど、うん、逆にやっぱり中心としてはものづくりでこう高岡が成り立ってきたと思っております。
その中にはお酒作りもあった。
そうですね、酒屋さんももう高岡市内にもう十数軒あったと思うんですけど、うん、今はもう一軒しか残ってないんでね、
ね、勝ち駒さん。
そうですね、もうないないので勝ち駒さんなんで
十何軒もあったんですね。
そうです。
なんでなくなっちゃったんでしょうね。
まあいろいろ歴史あるんで、まあね、そこら辺はちょっと私もそんなに詳しくはお話ししない、できませんけど、こういう時代だから、はい、大手の方がどんどんこう伸びてきて、小さいところはなかなか苦しくなってやめられたという方もあるんじゃないですかね。
そうなんですね、ちょっと残念ですね、
本当17万で酒屋さん本当に作っておられるところ一軒ということは本当に少ないと思います、うん、富山の方行くとまだ何軒も八尾とか水橋とかね、岩瀬の方にもたくさんあるんですけど、高岡も一軒ですからね。
また誰かされるとかいうことないんですかね。木屋さんのお宅はじゃあお酒屋さんをするということでずっとしておられたんですかね。
もともと屋号から言うと木屋いう名前なんで、材木とか炭とか能登の方から船で運んでたと思うんですけど、能登、の方にも栗酒屋さんもあったんで、その時一緒にお酒も持ってきたと思うんです。でうちももともと先ほどお話したように蔵あったんで、明治時代までは作ってたんですけど、それなくなったもんですから、まあ、販売業に変わったということなんです。
じゃあ前田のお城ができた、前田さんのお城ができた時に一緒に来られたんですね、能登から。
詳しい処理には残ってないんですけどね、香川の方から来たんじゃないかと、石川県にはね、木屋いう、やっぱり銭屋五兵衛と同じような海鮮丼屋さんあったんで、大きい兼六園の有名な琴路航路ってご存知ですかね、はい、兼六園で一番有名な通ら、あるんですけど、それがその木屋家の基礎なんです。
そうなんですか。
石川県のね、尼崎というところに、今公園しか残ってませんね。なんか富山藩に何十万両か貸し付けていて、お取り潰しになったんです、ね、だからゼニア五兵衛と一緒ですわ。ゼニア五兵衛も前田藩にたくさん貸し付けて、結局獄門になってしまったね、取り潰しになった。
で今はお酒屋さんとギャラリーとやっておられますけれども、なんか観光バスも止まりますよね。
これは市の方にお貸しして、はい、大仏 の, 参拝者用に観光バスだけ入るようにして、だから結構県外からもたくさん、おそらく瑞龍寺に行かなくても高岡大仏来たという人も結構あるんですよ、もう無料ですからね、こっち。
なるほど、そうやったんですね、
だからやっぱり1台来ると何千円かかかるでしょう、瑞龍寺行くと、
はい、
それだとこっちだともう無料で見れるから、そういったお客さん結構、だから瑞龍寺行ってきたいって聞いても、いや大仏だけ見に来たということでそれから高岡の名所のあれでも、瑞龍寺よりも高岡大仏のは上ですね。
あ、そうなんですね。
順位から言うと、
でも毎日ね大仏に拝まれているというか、
季節によっても表情も変わるし、天候ももちろん変わるからね。
そうなんですね、
私も一度ギャラリーで10周年ぐらいの時に、自分で写真撮ったのをずっと個展したんですけど、来年あたりちょうどまたやろうかなと、自分で撮った写真。
写真もされてるんですか。
いやデジカメですけど大仏さんの写真ももう1000枚以上あるかな。だから毎日これはと思うのを撮ってるから、それでまたやりたいなと思ってるんです。
ねえ、日本一イケメンの大仏って言われて、
だから、表情もね違うんですよ、いろんな表情ありますから。
それは写真展楽しみ。
またぜひ機会があったら取材に来てください。
はい、わかりました。ね、毎日観光客の方とかも来られますけれども、なんかこの、ね、ちょっとほら暗い話とかも高岡多いんですが、
やっぱり一番ショックなのは大和さんが亡くなったというのは、このやっぱり中心市街地としてはね。
そうですよね、
今いろんな活用法の話も出てますけど、実際やっぱりああいう公共施設よりももっと民間で活用した方が私いないかなと、私自身の考えから言うと、やっぱり公共施設だとね、そんなに毎日用事あるわけでもないから、そこら辺はどういうふうになるかわからんですけど、
そうですね、
それと高岡のやっぱりね、貸し屋が少ないんですね。古民家を再生するとか、そういったことがやっぱり非常に、ここの町でもみんな残ってるのはもう70歳以上の後期高齢者の方ばっかり残ってるんで、若い人はみんな都内に行ったり
市街に
行ってた、そこは市街地に行って建てる、高岡市内でももっと旧市街地でなし、新市街地の方へ行くと だから町の中にはもうほとんど人いないという状況になっているんで、はい、だからもうちょっとそういう住みやすいあの町にしないとどんどんこれが進んでいくと思いますもん、だから若い人がやっぱり住みやすくせんと、年寄りの人だけでこの町のあの維持しようもても無理です。それとやっぱりあの高岡の人そういう店を貸すとかこういう形のお店にしたいなという人がやっぱりおられんがないですかね。
ああお店を貸したりとか、
うん、だからうちも今来年の春にはまた富山の人があの前のうちの坂下工事の後ね あそこに今決まってるんですけど、3月ぐらいから店やりたいという方、若い方で富山から来てやられるんですけど、
何のお店が
なんか手芸かとあのなんか紅茶かなんか売るような
手芸と紅茶の店が、うんはい、あそれも楽しみですね。本当ですね、うん、ちょっとにぎわいがねできて、
だからまだまだ坂下町でも、あのお店貸そうね、もうちょっとその気になって貸してくださいって言えば、貸すお店もあると思うんですけど、空き家もたくさんあるし、そこら辺町おこしの方はやっぱり専門家ですからそういった方でもうちょっと、あの町中サロンもあるから あの人もイベント多いけど、もうちょっとそういう店舗開発の方が一生懸命やっていただいて、あの今そんなこと思ったらやっぱり金谷の町が一番
そうです、ね、
新しい店できたりなんかしょうがないです。まあ、坂下町と山町ももうだいたいね、
そうですね、
あのもう人これ以上なかなか増えそうな感じでないから、はい、やっぱり坂下町はもっと増えると思いますけど
次は大仏の前に皆さん集合みたいな感じです、うん、そうそう、木屋さんもちょっとだけ手伝っていただけたら嬉しいですね、
私のできる限りのことはまた
ありがとうございます、うん、高岡レディオ、高岡大好きな仲間たちと一緒に進めていく番組、今日は木屋本店にお邪魔しました。木屋一左衛門さんにお話を伺ったんですが、この壁は ぜひ一回見に来ていただきたいなと思うので、床もですね、実は蔵の床を使っていたりとか、建築としてもすごく面白いものです。定休日は月曜日と第1第3日曜日になってますんで、それ以外の日は空いてます。そしてですね、高岡大仏の鐘を毎朝鳴らしておられるという話なんですけれども、まあ、今日はね29日ですが、31日の除夜の鐘、これは実はあの誰でも鳴らせるようになっているので、あの皆さんよかったら大仏の方に足を運んでみられませんか。なおこの番組は FM 富山ホームページ、ポッドキャストからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。週替わりでゲストをお迎えしてお送りする高岡レディオ、パーソナリティは私新井理恵でした。